皆さんこんにちは。また明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。一言お祈りして始めさせていただきます。ご祭典の父なる神様、お名前をあがめて賛美いたします。今からあなたの御言葉を語るこの口を清めて、あなたが整え用いてくださいますように期待して、主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今年もよろしくお願いしますって言ったんですけど、実はもう、方針学生としてお世話になれる期限っていうかがもう3月までで決まってまして、あとまあ3ヶ月しか、まあ、一緒にこうやって礼拝することはちょっと難しくなるかもしれないんですけど、また何かの機会にぜひこの今日立川の方には顔を出せたらなとかいろいろ考えております。その、まあ、立川福音自由教会に今集っている、こうして集っている私たちは、まあ、そのように神様から召されて今私たちはここに集めていただいているものですが、まあ、それぞれそのクリスチャンとして新しくされた後に、まあ、どのような歩みを歩んできたかっていう、その長さとかいろんな質っていうか経験とかいろんなもの、それはもう本当に個々それぞれだと思います。まあ、ところでこのタマニュータウンって言われるような、かつての新興住宅団地とかでは、まあ、一斉に高齢化が進んでしまって、まあ、限界集落化しているっていう、そんなニュースを聞いたりもします。まあ、一方私の地元のような適度な田舎ですと、まあ、団地ができた時に一度に全部埋まってしまうことがなくて、適度に隙間が空いていて、まあ、そこに世代が違うというか若い世代が入ってくる余地があったりして、まあ、その結果まあ、世代が多様化して、まあ、代謝が起こって、まあ、活力が失われることがないっていう、そのようなこともあったりします。まあ、そしてこれはキリストの御体なる教会においても本当に同じことだと思います。信仰継承によってこう世代が変わっていくっていうことは本当に大切なことではあると思うんですけど、まあ、それだけではなくて本当にさまざまな背景を持ったクリスチャンが時間のタイムラグっていうか途中でどんどん加えられてくるっていうことは、本当に教会が活力を得ながら生き続けていくために必要な大切な要素だと思います。まあ、今日はそのように、まあ比較的先っていうか昔に生まれたような記憶がある方も、また最近生まれたっていうような、そのような方もご一緒にキリストイエス様がもたらされた恵みということを改めて御言葉から教えていただきたいと思います。本日の箇所は41節の他の10人はこれを聞いてヤコブとヨハネに腹を立て始めたっていう記事から始まります。まあ、それはこの直前、41節の直前でこの2人の兄弟がイエス様の右と左に座れるように直接願ったからですね。十二弟子はみんな、まあ、イエス様が、まあ、おられてイエス様の次の座に誰がつけるのかっていうことに日々関心を持っていました。まあ、そしてまあお互いにこう牽制し合って、なかなか直接イエス様にそのようなことを、厚かましいことをダイレクトに尋ねるような人はいなかったということが分かります。ちょっと9章の、33節34節をお読みします。一行はカペナウムに着いた。イエスは家に入ってから弟子たちにお尋ねになった。来る途中何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。来る途中誰が一番偉いか論じ合っていたからであるということで、まあ、彼らは本当にそのようなことを論じ合っていたのにイエス様から聞かれたときにこう口をもう紡ぐしかなかった、まあ、そんな緊張状態にあった弟子たちだったんですが、まあ、初めてその口火を切ったのがこの直前の箇所のヤコブとヨハネだったということです。そしてこの他の10人がこの2人に腹を立て始めて、まあ、弟子たちのこの絶妙に取れていた多分バランスが崩れ始めた、まあ、そのようなことがあってイエス様が教えられていくっていうところが本日の場面です。イエス様はまず42節でこうおっしゃっています。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、 偉い人たちは人々の上に権力を振るっていますというふうに、当時の世界におけるこう人間関係の現実っていうものに弟子たちのこう関心を向けられていきました。イエス様はここで異邦人の支配者たちとか、偉い人たちっていうふうにおっしゃったんですが、これは多くの人々に対してこう権力を振るう象徴として挙げられただけであって、基本的にっていうか根本的に同じような考えを持っていた弟子たちに対して語られていきます。そしてこれは当時の支配者だけでなく、また当時の彼ら弟子たちだけではなく、今生きている私たち全ての人間がそのような同じような価値観にとらわれてしまっているっていう現実を指し示しているということがわかります。少し前なんですけど、マウントを取るっていうことがすごく本当に流行った時期があったと思います。また勝ち組とか負け組っていうような言葉が表現がですね、私たちの周りでもう溢れているように、私たちは本当になんか他の人よりもこう上に立ちたいとか、周囲の人々より優位に、でありたいっていうような、そのように考えたがる性質がどうもあるようです。昨年のロシアによるウクライナへの侵攻とか、またあらゆる人種差別とか、本当に世界のさまざまな場面で見られる、本当に平和からはかけ離れたようなこの不条理な現実は、そのような、他人を踏み台にしてでも自分が優位に立ちたいという欲望が、如実に表されているのではないかなというふうに見ることができると思います。ですが、そうやってマウントを取ったつもりであっても、結局は巡り巡って自分が誰かまた別の機会にマウントを取られてしまっている、そしてそんな苦虫を噛みつぶしたような表情になってしまっているっていうようなことが、世の常なのではないかと思います。ですからプーチンさんも、今になってみると、見えないところではそんな表情をされているかもしれません。ここで、改めて少し私たちが今過ごしているこの世っていうものについて考えてみたいと思います。世界中におけるコロナの蔓延ですとか、ウクライナの危機で改めて認識されてきたサプライチェーンとい いろんなものがもう世界つながっているということが本当に明らかになっているように、私たちが生きているこの世界というのは本当に一つですね。どんな金持ちであってもその人一人だけでは生きていくことはできません。誰かがその人が食べ物を作ってくれる人がいて、また他の人が別のことを司っていて、そうやって支えられてその人も生きているんですね。ですが世界はその誰かに支えられてまた支えることによって、そういうふうに関係によって世界は成り立っています。もちろんそのすべての背後には神様が働いておられるということは私たち忘れてはいけないことではあります。今日はですね、ちょっとこんなものを用意してみたんですね。3つの構成要素に、単純化して世界っていうか、模式化、人間っていうものを模式化してみたつもりのループです。どの辺も一つは上にいるけど一つは下にいるっていう、そういうつながっているループを考えてみたときに、ある人が仮に隣の人に対してこうマウントを取ってやろうと思って上から下に力をかけたところ、この状態だと結局はこう巡り巡って自分のところにそのかけたはずの下向きの力が戻ってくるみたいなことが表されてくると思います。そしてイエス様がこの42節で、王兵に振る舞うとか権力を振るうっていうふうに言われた言葉は、ギリシャ語言語では2つとも肩なんとかっていう肩っていう言葉で始まる動詞なんですね。そしてその肩っていうものは言葉は、上から下へこう押し付けるっていうか、そのような意味がある前置詞の言葉です。ですからイエス様もそのように表現されていた通り、私たちが生きている世界っていうのは本当にこの 下向きの力に今支配されている良くない状態にあると言えます。それは本当にそのたくさんの残念なニュースが日々もう溢れていることからも明らかなようですし、またそうであるからこそ世の中の多くの人々はこの必死にもがいてこの下向きの力に逆らうように上へ上へとより上を目指して奮闘するような日々を毎日を過ごしているのです。ですがこの神様が世界を創造された初めっていう時はこのような下向きの力はありませんでした。なぜなら人は私たち人は神様と親しく交わることが許されていて世界は調和していてこのような歪みがなかったからですね。ですが、最初の人アダムが神様と肩を並べることを望んだ結果神様との関係は破壊されて世界に罪が入ってきました。そして一旦罪が入って歪みが生じた人は隣にいる弟のアベルが自分よりも上にいるんじゃないかというふうに考えて彼に勝手にというか嫉妬していきついには彼を殺してしまいます。このように下向きの力が一旦働き出すと本当にこの負のスパイラルっていうものは無限に続いていってもはや誰にも止めることができないようなものになってしまいます。落下し続けた人は本当に神様のもとにいたのに神様から遠く離れたこう深いところに落ちていくような存在になってしまいました。イエス様が42節であなた方も知っている通りっておっしゃったあなた方も知っている、確かに私たちはそのことを人事ではなくて、我が事としても確かにこのことを知っているということがわかります。そしてその上でイエス様は弟子たちに43節と43節でしかしあなた方の間ではそうであってはなりません、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい、あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさいと言われます。こう言われてなかなかすぐに分かりましたっていうことはなんか即答するのが難しいような教え命令だとは思います。詳しくはもう一度改めて見ていきたいと思うんですが、このイエス様が一見この難しいなっていうようなことを言われた理由が続く45節で述べられています。45節は人の子も使えられるためではなく使えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと。日本語には訳出されていないんですけどこのギリシャ語の言語ですとこの最初にガルっていう、というのはっていう英語でフォーみたいにあたる接続詞が文頭に入っているんですね。ですからその45節はこの43節と44節でイエス様がこうなりなさいっておっしゃったその理由が語られています。先ほどまで少し考えてみた私たちのこの世界の現実っていうものこの負のスパイラルに陥った世に対してイエス様はこの負のスパイラル連鎖を断ち切ってくださいました。それはどのようによってでしょうか。それはこう落ちていった負のスパイラルの最も低いところにイエス様が降りていってくださって全ての人を下支えしてくださったことによっています。この使えるものとかしもべになられただけではなくて本当に罪にまみえた私たちのためにご自身の命を与えてくださってそのようにして私たちを下から支えてくださっているんです。ピリピ人への手紙の2章の6節から8節にはキリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自身を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました、人としての姿を持って現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたとあります。 このこう神様から離れて落ちていっている人間の比較的この辺のマシな聖人君子と言われるような、まあ、そのような中途半端な人が代わりにできるって、そんなレベルのことではありません。またあの学校とかで困っている人がいたら親切にしようねっていう、そんな道徳の延長でもありません。本当にこの根本的な解決がもたらされたっていうことです。イエス・キリストが神なのか人なのかっていう、そのような議論が高まった時代に、東方教会のアタナシウスっていう教父は、神様でなければこんな歪んだ世界を正すことなど不可能であるっていう、そのような確信のもとに、イエス様が人でありかつ神であるっていう、そういう力強い確信に至ることができました。本当に最も高いところにおられる神様だからこそ、最も低いところを支えて受け止めることができるということです。最も高いところにおられる方にしかできないことですね。そのようにしもべの姿を取られた神様が、この私たちの世に来てくださって、ご自身を最も低いところに差し出してくださいました。するとどうでしょう、この下向きの力っていうものは受け止められて、負の連鎖が止まります。この時にイエス様のうちにあった思いが、そのピリピ人への手紙の2章の3節4節に記されています。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。ここで、自分より優れたものっていうふうに言われているんですが、これは立場が上にあるものっていう意味であって、周りの人をそんなふうに考えたことがなかったこれまでの人々は、本当にこう人と何か関係があるときは、とにかく上に立ちたい、抑えられて、そのようなこういうループの下向きの力に支配された世界を、自らもたらしてしまいました。しかしキリストを主と告白した人々のうちにおいては、人を自分よりも立場が上にあるものっていうふうに考えるように心の向きが変えられますんで、もう全く逆ですね。同じように重なっているんだけど、上に立とうとするのではなくて、下から支えよう、その人の方が立場が上であって下から使えようっていう、そのような方向に向きが変えられます。そしてですから、こう抑えてだったものが逆に支えられて上昇していく、このこう落ちていったものが逆回転を起こすようなことが起こります。まさにその負から正への大逆転がイエス様によって起こされたということです。その最たる例が、パウロさんと言えるんではないでしょうか。彼は熱心なユダヤ教の指導者でありましたが、ユダヤ教から見ると本当に異端であったクリスチャンを迫害しながら、またユダヤの民とは違う異邦の民を本当にバカにしてマウントを取って見下すような、そんな日々を過ごしていました。ですが彼はイエス様に出会って180度本当に方向転換させられて、それまで見下していたマウントを取っていたはずの異邦人のために福音御言葉を伝える、そのように使えるものとされて、しかも今まで迫害してきたイエス様のことを伝えるっていうふうに、二重の意味で逆転がパウロさんにとってもたらされています。そしてそれは私たちも同じように逆転をさせていただいているっていうことです。すでに。そしてそうであるからこそ、イエス様は43節44節で、ギリシャ語ですと「エンヒューミーン」って、英語だと「アマングユー」とか、日本語では「あなた方の間」とか「あなた方にあっては」っていうことを繰り返し、3回も繰り返しながら、あなた方にあってはそうであってはならない、皆に仕えるものになりなさい、皆のしもべになりなさいと言われました。この43節の最初の、そうであってはなりませんという、否定の命令のように 訳されていますが、これはそうではなくて、しかしあなた方にあってはそのようなことはないんだっていうふうに断言された訳も可能なんですね。で、現に第3版、この2017になる前はそうではありませんというふうに訳されていて、この否定の命令としては表されていませんでした。それなぜなら私たちがもうすでにイエス様によってすでにこう逆転させられている存在だからです。またこの43節からの2つのなりなさいっていう命令も厳格な命令形ではなくて、未来形なんですね。未来形で語られています。厳しいその本当の命令口調、お母さんが子供に言うようなそのような命令口調ではなくて、 In you mean、 あなた方にあってはすでにもう逆転させられたものとして使えるものになるんだよ、しもべになるんだよっていうふうに私たちを励ましていてくださっています。あなた方にあってはあなた方にあって偉くなりたいと思うものは皆のしも皆に使えるものになるんだよ、あなた方にあって先頭に立ちたいと思うものは皆のしもべになるんだよというふうにおっしゃっています。実は私この偉くなりたいとかその先頭に立ちたいっていうふうに思うこと自体がなんか少しやましいっていうか、なんか野心的であって好ましくないんじゃないかなって考えるような性格の持ち主だったんですが、この奉仕、説教奉仕の準備する中でもうそうではないんだということを教えられました。本当にあらゆる場面、もう全ての面で全ての人に対してもう全ていつも偉くなりたいなんて思っていると本当に敵意とか争いとか妬み、そのようなものの罪の性質を帯びたものに支配される傾向が強まってしまうかもしれません。ですが誰しも何かその人の人それぞれ秀でた面、神様から与えていただいている能力、また趣味とか特技とかそのような場面でそういうふうに人よりより頑張りたいっていうふうに思うことは決して悪いことではありません。ですが学校とかでは徒競走とかにおいて今なんか順位をあえてつけないで終わるみたいなそんな傾向があったりするようですが、本当に順位っていうものは必要なものであります。順位によってその得意とか不得意っていうものがお互い明らかにされていって、そしてその比較優位性ですね、その比較優位性が用いられて社会また世界がこう発展していくっていうのは経済のもう鉄則です。そしてその最たる例がこの国家間の貿易っていうものです。そのそれぞれが得意とする分野とか秀でている場面でどうあることが良いのかっていうこと、それが問われているんですね。私たちは自分のその優位性っていうものを誇ってマウントを取るために用いるのではなくて、それをどちらかというと苦手とされている方のために用いて、その優位性を用いていただいてそのように使えるっていう、そのようなことを私たちは神様から求められています。私がその自分の比較優位性って何かなとか考えてみたときに、長年の役所生活で身につけてきたこの不動産とかの知識とか相続とかそんなものに関わることかなとか、あと車で遊ぶことが好きだったので、その冬タイヤに変えスタッドレスに変えるとか本当に朝飯前にできてしまうんですね。ですから今年も何台か進学校でタイヤを変えさせてもらったんですけど、僕としては何でもないことだけどすごく喜んでいただいて喜ばれる。私たちはその一人一人がその背景にある持っている得意分野でタラントをそう用いて使え合い支え合う、そのような大切さが教えられています。そして教会こそがそのようなことを実践していける大切な場所です。 当にさまざまな国籍ですとか職業とかあと年齢層とか多様なクリスチャンが支え合って使い合う、それは本当に教会の奉仕だけっていうものではなくて教会の外においてももちろんそうです。なぜならば、まあ、それは非常に全ての面で私たちあらゆる人間より秀でておられるイエス様がそうしてくださったからですね。イエス様は贖いの代価としてご自身の命を差し出してくださいました。それはまあ比較優位性という言い方をするとイエス様だけができることであったとも言えます。イエス様が最も低いところにこう下って私たちを下から支えてくださっているので、私たちはイエス様を見習ってそのようにしていくことができるということが教えられることです。私たちがこの人間が神様からいろんな能力をそれぞれ与えられて創造されたのは本当に人の上に立つためではありません。聖書はさまざまな場面で私たちにこう使えるものであるようにということをいろんなところで教えておられます。そしてそれこそが本当にこうイエス様によって逆転させていただいた私たちが本来あるべき姿だからです。昨年も私の身近なところでも本当にコロナの感染される方があって、まあ、そこでちょっと買い物の代行というかお手伝いみたいなことをさせていただく中で気づかされたことなんですけど、自分のために何か時間とか単位っていうか何かを使ってもそれは結局自分にしか帰属しない、戻ってこない、自分でしか満足が味わえないものなんですけど、本当にその人のために使った時間っていうものはその人はもちろん喜ばれますし、またそうやって手伝えた自分も喜ぶ、嬉しくなって満足が与えられ、そうやってその喜びが共有できる、喜びを共有させていただけるということがあるんだということを教えられました。ですが、まあ、じゃあそうやって人のためにばっかりやっていると自分の必要はどうなるんだって思ったときに、それはまた逆に私の周りにいる人が支えてくれることもあるということで、本当にその時にもまたそのように私たちは喜びを分かち合うことができます。この本当に人間関係というか世界においてこの人と人とがこう干渉するというか関わっていく時に、私たちはこのキリストにあってもう逆転させていただいていますので、本当にその結果ここで人と人とが関わる時には、私たちはこうマウントを取ろうとするのではなくて使える、イエス様がそうしてくださったように使えるっていうことができるものとして整えられていきます。そしてまた人間関係がより豊かにしていただけるということです。神様が私たち人間を創造して非常に良いっていうふうに言われた世界において、人間関係というものはそのようなものだったのではないでしょうか。そして私たちは今そこへ回復していく過程に置かれているということです。ですがそうは言っても世界全体で見るとなかなかこの落ちている負のスパイラルがたくさんまだ残っているということは現実ですし、またこの人と人との関わり自体を疎ましく思うような、まあ、そんな時代にある私たちかもしれません。また本当にこの人との関係でいうとこの野郎ってしか思えないような、そんな人間関係がの方がむしろ多いかもしれません。ですがそうであるからこそイエス様はエンヒューミーンですね、あなた方にあっては、つまり私たちにとって私たちにあってはまずはこのクリスチャン、キリスト者の共同体である教会において、キリストをこの本当に要の石、下で支えてくださっている要の石として、多様な背景を抱えた私たちが本当にさまざまな年代の練られた兄弟姉妹と互いに支え合って使い合っていく、そして主にあって一つとされていく、立て上げられていくことができるということです。 教会における奉仕っていうものは、そのように新しくしていただいたものが回復された人間関係を豊かに味わわせていただく絶好の機会でもあるというふうに言えます。そうやってそういう感性が養われていき、まず共同体の中で養われたものがその後それ一人一人が使わされているところでまた発揮されていくということが教えられます。最後に一つ忘れてはならないっていうか思ったのが、ですが毎回毎回徹頭徹尾使えるものの姿勢を取る必要があるかというと、そうでもないのじゃないかなというふうに教えられます。ダチョウ倶楽部とかがどうぞどうぞってやるようにこう譲り合って、もう常に下に行こうっていう、そんな偽善的な姿勢は必要ないということです。時にはその人に使えていただくということも大切です。むしろそうしないとその周りの人たちが使えることができる機会、チャンスを奪っているということにもなりかねません。私たちは本当に三歩進んで二歩下がるみたいな、進み続けるだけではなくてそうやって支えてもらうということ、それを通して私たちは豊かにしていただけます。最後に本日の45節を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。45節3、はい、人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。本当に私たちを支えてくださっているキリストを思って、私たちはその日々こう人間関係において使えられるものではなくて使えるものとして歩んでいくことを主にあって歩ませていただきたいと思います。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、尊いお名前をあがめて賛美いたします。あなたが私たちすべての人のために贖いの代価として使えるものとなってくださったことを改めて感謝いたします。私たちもあなたに習ってそのように変えられたものとして歩んでいくことができますように導いてください。感謝して主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。